Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、今長岡市のホットな話題、バイオ。皆さんはバイオってご存知でしょうか？今日は地域バイオコミュニティとして国から認定された長岡市のバイオ関連事業の取り組みを皆さんにご紹介していきたいと思います。今日はバイオとかコミュニティとかですね、横文字が多くなりそうな内容なんですが、できるだけ分かりやすく市民の皆さんにも身近に感じていただけるようにお話を伺いしていきたいなと思っています。今日お話を伺いしますのは、産業イノベーション課の金内由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、金内さん、長岡市がこの地域バイオコミュニティに認定されたということなんですけれども、おめでとうございます。
ありがとうございます。
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 まあ、そもそもですよ、はい、このバイオコミュニティのバイオって何なんですか？
はい、バイオはバイオ医療のように他の言葉の上について、生き物の生命に関するという意味を表します。
なるほど、
はい、
ということは、まあ、生物が持っている働きを何とかして私たちの暮らしに役立てる、そんな技術のことを言うんでしょうかね？
はい、そういうことです。現在私たちが暮らす世界では、地球温暖化や大気汚染、ゴミ問題などさまざまな問題が地球規模で発生しています。こうした状況から未来を守るために今注目されているのが、地球への負荷が少ない方法で経済成長を実現するバイオエコノミー。
なるほど、
はい。
まあ、バイオがエコノミーの前にくっついてきましたね。
そうです、
はいはい、
バイオエコノミーはバイオテクノロジーや再生可能な生物資源などを利活用して、持続的で再生可能性のある循環型の経済社会を目指す概念のことを指します。バイオエコノミーは世界各国で注目されており、日本においても国がバイオ戦略というものを策定し、さまざまな政策や研究機関によるバイオエコノミーの拡大を図っているところです。
なるほど、
はい、そしてそのような循環型経済社会に基づいて形成されるコミュニティのことをバイオコミュニティと言います。
まあ、エコノミーというのは経済ということですから、循環型の経済社会を目指すのがまさにバイオエコノミー、
はい、
でそれをみんなでじゃあやっていこうよという人々の集まりがバイオコミュニティと。
その通りです。
なるほどですね。環境に優しく、かつ持続的に続けていく、しかも循環可能な方法に基づいて行うということかと思います。
はい、
まさにあの SDGs にもつながるものですよね。
おっしゃる通りです。
はい、ではそこに地域がさらについてくる地域バイオコミュニティというのは何なんでしょうか？
はい、地域に応じた特色あるバイオ分野の取り組みを展開する仕組みとして、国が今年度から創設したものです。国からの認定や登録によって、地元の大学や企業、農林漁業者と連携して地域の課題解決に役立つバイオ関連事業を推進するなど実現を図っていきます。今年初めて公募されたこの地域バイオコミュニティに、長岡市の長岡バイオエコノミーコンソーシアムが見事認定されました。関東甲信越では唯一の認定となり、他には北海道、鶴岡、福岡が認定されたところです。
すごいですね。関東甲信越では唯一の認定ということで、
はい、
まあ、長岡らしいこのバイオコミュニティというのも期待されるわけですが、
はい、
そもそもこの長岡バイオエコノミーコンソーシアムという組織があるらしいですが、これはどういった組織なんですか？
はい、バイオエコノミーの推進や機運醸成を図ることを目的として立ち上げた組織で、長岡市、長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、JA 越後長岡等の事業者で構成されます。
まさに産官学共同の事業ということですね。
はい、
では今回長岡市が認定されたポイントについてもお伺いしてよろしいですか？
はい、 長岡市は以前から下水処理場で発生する下水汚泥から出る消化ガスの都市ガス利用や生ごみバイオガス発電に取り組んできました。そしてそのような基盤が今後の展開の強みになると考えられました、また長岡の特色を生かして米や未利用バイオ資源の価値を生み出し、既存のバイオ産業などの融合による新たな産業の創出を図る構想が評価されました。
今金内さんのお話の中で非常にこう身近な話題が出てきました。生ごみバイオガス発電というものがありますけれども、改めてどんなものなのか教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、長岡市は平成25年度から生ごみバイオガス発電センターの稼働を始めました。市内全域から収集された生ごみを発酵処理し、その際に発生するバイオガスを利用して発電を行うとともに、発酵処理した残りカスも全量を有効利用するという資源循環の観点からも先進的な取り組みを行ってきました、この発電センターは自治体の生ごみ処理施設では最大規模です。
すごいですよね、家庭から出る生ごみっていうのがそのまま電気エネルギーに生まれ変わっていると夢のようなシステムですよね。
はい、年間約1万トンの生ごみを発酵処理し、そのすべてを電気に変えて資源として活用しています。生ごみのバイオガス発電を始める前の年と比べて燃やすごみの量を約2割減らすことに成功しました、バイオガス発電を継続的に進めていくには原料になる生ごみの確保が必須であり、市民の皆さんの協力を得ることがとても大切です。
そうですよね、この発電センターの稼働に合わせて平成25年から開始された生ごみの分別、今や日常的になっているのかなというふうに感じます。私自身もピンク色の生ごみ用の袋っていうのは燃やすごみ用の袋よりも安いですから、環境にもお財布にも優しくて助かっています。
そうですね、一方でその先で生ごみを発酵させることでバイオガスやバイオマス燃料になり電気が作られているという認識はまだ薄いのが現状です。バイオエコノミーは環境問題の解決にも関わりが深く、持続可能な社会を作るためには不可欠です。今後も長岡市が取り組むバイオテクノロジーを活用した地球に優しい事業にぜひご注目ください。
長岡 NGOK。 さあ、ここまでお話たくさん伺ってきましたけれども、気になるのはやはり今後の展開かなと思います。
はい、
地域バイオコミュニティとして今後はどういった取り組みを考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、昨年度から長岡水イノベーションハブと長岡発酵イノベーションハブを立ち上げ、水と発酵を利活用するさまざまな分野の企業、大学、高専、研究機関等と連携しながら地域課題を解決するための取り組みを行っています。
なるほど、水と発酵ですね。
はい、
で今年度は特にこれをというキーワードがあるそうですが。
はい、そうなんです。今年度は米をキーワードに発酵バイオに関する有識者等の集まりを市内接待にある発酵コンパスで定期的に開催し、地元企業等との交流を通して人脈構築を図ります。またその交流を通して企業の課題解決、地域の共通課題の解決を目指していきます。
市内接待屋にある発酵コンパスというスペース、これどんな場所なんですか。
はい、接待屋6番街発酵ミュージアム米蔵に近接する民間施設の1階にあるスペースで、発酵イノベーションハブの活動拠点とするものです。会員同士の交流、情報交換のほか講演会や気軽な雰囲気のサロンを開催する予定です。
楽しみですね。
はい、また会員だけではなく広く市民の皆さんにも発酵コンパスの存在やハブの活動を知っていただくために月1回程度開放する予定です。ぜひご興味のある方はおいでいただきたいと思います。
まあ、やっぱりですね、発酵とかバイオとかどうしてもこう遠い存在に思ってしまいがちですけれども、市民の皆さんからもどんどん参加していただいて、より身近なものに感じてもらえることで地域の課題も解決していくのかなというふうに思います。
はい、
こう見た感じはですね、コンパスのように羅針盤のようにデザインされている素敵な施設になっておりますので、ぜひね、今後の動きも注目していただきたいなと思います。市民の皆さんもどんどん巻き込んでいこうという中で、 長岡市では企業等が取り組むバイオエコノミーの実施に向けた整備等に対して支援を行っていらっしゃるとか。
はい、今年度の募集は残念ながら終了しましたが、今年の5月に長岡市バイオエコノミー推進事業補助金の申請受付を開始したところ、4件の申請をいただき、すべての事業が採択されました。
素晴らしいですね。
はい、
特にどういった事業がありましたでしょうか。
はい、例えば市内の食品会社から作っている過程で売り場に出せないような食品を発酵させて新たな商品を開発するというものがあります。まあ、
家庭で料理をしていてもそうかなと思うんですけれども、お野菜でもお魚でも捨ててしまう部分ってありますよね。そこをうまく活用して発酵させて新しく商品にしていくということで、金内さんなんかご家庭でどうですか、何かされてます？
はい、私はよく豆苗を買うんですが、豆苗は必ず2回は食べるようにしますし、ブロッコリーもよく食べるんですが、茎の部分を薄くチップスにして美味しく食べてます。
素晴らしいですね。豆苗もそうそう、残ったあの根っこの部分をお水に浸しておくと余計にキーとまた出てきて何度でもね再生してくれるんですよね。
はい、
しかもブロッコリーの茎を薄く切ってあげてチップスにしちゃうと、
はい、
元の食材よりもさらに価値の高いものを生み出すアップサイクルの考え方じゃないですか。ご家庭でも実践されていらっしゃるとはさすが金内さんですね。
ありがとうございます。
今後も引き続きバイオエコノミーの事業に関しては支援続いていくんでしょうか。
はい、これからも引き続きバイオエコノミーの拡大に向けて企業等への支援をしていきます。
それでは最後になりますけれども、金内さんからこのラジオを聞いていらっしゃる皆さんにメッセージがあったらお願いします。
はい、長岡市はこれまで廃棄されていたものや扱いに困っていたものを活用し、新たな価値をつける資源循環に取り組み、市民一人一人が健康に暮らせる持続可能な循環型社会を目指します。またバイオコミュニティ未来創造都市長岡というホームページもこれらに関する情報を掲載しておりますので、ぜひご覧になってみてください。
ぜひですね、このラジオを聞いていらっしゃる市民の皆さんもバイオコミュニティの一員になっていただきたいなというふうに思います。今日お話を伺いしましたのは産業イノベーション課の金内さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域バイオコミュニティに関するお問い合わせは産業イノベーション課電話 39-2402 39-2402 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。